ここからはコーナーレスパイトサービスアルタス提供うちのお届けいたします。お家でのんびりしてますか？楽しかったこと、嬉しかったこと、悲しかったこと、お話しできる相手はいますか？ほっとできる心の居場所が大人だけでなく子どもたちにも少なくなってきています。年齢、性別、障害、国籍の違いに関わらず、地域の中で子どもたちが幸せに暮らしていくにはどうしたらいいでしょう。このコーナーでは、様々な子どもたちに関わる団体、個人に登場していただき、今の子どもたちについて考えるコーナーです。今日もアドバイザーには相談サポートアルタスの堀之内健吾さんにお越しいただいています。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、そして今日のゲストは堀之内さん、ご紹介いただけますか？
今日はですね、はい、もう長年幼稚園で先生をされている、はい、私の、まあ、大好きな先生、はい、高橋英子先生を今日は、ゲストにお迎えしまして、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかすっごく笑顔の素敵な先生ですね。
可愛いでしょ。
うん、ね、子供たちもおそらく大好きな先生なんじゃないかなと思うんですけど、
大好きな先生多くて、まあ、子供たち多くて、
うん、はい、今日は私の知り合いのママさんからちょっとこういう悩みがあるんだけどというのがありまして、そう、先生にお話伺っていいですか？
はい、私で答えれることがあったら、はい、答えたいと思います。
ね、もう、うん、ぜひ皆さんも参考にしていただきたいなということで、今日はね、
はい、はい、まあまあいろんな経験、はい、私よりも全然経験の豊富な先生ですので、うんうん、もうぜひいろんなことを質問していただきたいと思います。
そうですね、はい、はい、じゃあ早速先生いいですか？
はい、お願いします。
今幼稚園では、はい、子供さんたち同士で、はい、名前を呼ぶときに、くん付けとかさん付けとかありますよね、はい、どういう呼び方をしているんでしょうか？これも世代によってね、私たちが小さい頃とまた違うものもあると思うんですけれど、
はい、そうですね、はい、多分、うん、そこの幼稚園保育園さんで考え方とかがあると思うんです。
はい、
で、どれが正しいとかいうことは私はないと思うんですけれど、うんうん、ただあんまり乱暴な言葉とかになったら私も、はい、話をしたりするんですが、うん、私が一番基本に考えているのは、はい、その子がどうやって呼ばれたいかなっていうところをまず聞きます。はいはいはい、お友達からどうやって呼ばれたいって言って、その子がちゃん付けがいいって言ったら、じゃあちゃん付けにしようかとか、うんうんうん、でも僕はちゃんは嫌だっていう子は、はい、じゃあどうやって呼ばれたいってその子に聞くようにしています。
あ、なるほど。じゃあちゃんで言ってほしいって言ったら、やっぱ何々ちゃんっていう風な呼び方もありっていうことですよね。
はい、そうですね。
お互いね。
はい、私はそういうふうにしています。
うん、なるほどね。
ですね。うちの娘なんかもですね、うんうん、本当に幼馴染の子供たちがたくさんうちに来てくれたもんだから、はいはい、幼馴染の友達がいっぱいいるんですけども、うんうん、その中でやっぱり年上のね、お姉さんとかがいるんだけど、うんうん、やっぱそこでも小さい頃は、その子に対して年上なんだけど、なんとかちゃんとかって呼んでたんですけど、うんうん、これ中学校入ると不思議なもんで、うん、先輩って言い出すん
ですよ。わかるわかる、なんか。
で、その段階があって、うんうん、最初はそのよ、まあ、だから1年生でうちの子が入ってきて、うん、その幼馴染の子が2年生で、うんうん、私なんとか先輩って言われるの嫌だから、もう今まで通りなんとかちゃんでいいよって言ってたらしいんですよ。
はいはいはい。
そしたら、うん、だんだん、こう、まあ、最初は、まあ、普通になんとかちゃんって呼んでたんだけど、小さい声で。で、だんだんね、なんとかちゃん先輩とか言い出して。
なるほどね。あ、ちゃんと呼ぶにはちょっとっていうのがあるのかな、やっぱり。
なんかね、自分でやっぱそこ考えながら呼び方を。
うん、成長の過程の中でやっぱ変わっていくものではありますよね。ね、
ちゃんと子供たちって考える力があるので、小学校に行ったらきちんとさん付けで呼べるようになっているので、うんうんうん、そこはもうその年齢によったりとか、うん、場所によったりとかで、うんうん、周りの大人の人が気をつけてあげればいいんじゃないかなと思います。
なるほどね。
まあ、もちろんちょっとほら身体的特徴いじったあだ名とか、僕小さい頃色が白かったのでよく白豚って言われてた、うん、
本当
ちょっと太ってたりしてたから、ね、もうそれがやっぱり嫌でね。
あだ名はそうですよね。
そうですね、
名前をもじったこうね、ニックネームみたいなものだったら、まあ、ね、まあ、ありだけれど、まあそこはやっぱ傷つく人もいるんだっていうことをやっぱ分からせないといけないということですよね。
そうですね。だから、うん、 なんて呼ばれたいかっていう聞くときに、うん、やっぱり嫌なことを言われたりして、うんうん、これは嫌だっていうのを、うん、やっぱりそれをちゃんと相手に伝えられるような子どもたちにしていきたいなって思ってるんです、うんうん、だからその聞き取りとか、うんうん、やっぱり子どもがどう思ってるか、うんうん、それのやっぱりこっちが聞いてあげたいなと思ってて、うん、だからそんなことをこう子どもたちで返せるようなつながりとかを作ることの方が、うん、そのさんって呼ぶか、うんうん、あだ名呼ぶかっていうこと以前に、うんうん、やっぱり相手がどう思ってるかとか、うん、そういうのって大事かなって思います。
そうですよね。先生ご自身も子どもさんたちを呼ぶときは そういうところを考慮してやっぱり。
そうですね。大抵あの男の子で、
うん、
例えばケンちゃんとかって言われたら、
ケン
ちゃんって言った時に、うん、僕はちゃんじゃない、あ、ケンくんって呼んでくださいとかって子供たちが言うんです。
意思表示するんですね。
やっぱり意思表示できない子もいるので、うんうん、なんかちょっとこう聞いてみて子供に、うんうん、そうやって呼ばれてもいいって言ったら、そこで嫌だったら首を振ったりするんです。じゃあどうやって呼ばれたいって聞くと、うんうん、小さい声なんだけど、うん、ここって言うんですよね。
かわいい。
あのねって、今ね、こういうふうに呼ばれたいんだって、で、うんうん、今、周りの子たちもちゃんとそういうふうに呼んでいるので、うんうん、やっぱり私はそういう時間を大事にできる教師でありたいなっていうのは思います。
あの、高橋先生たちが素晴らしいのは、うん、はい、うちの娘が、あの、高橋先生に、うんうん、あの、ちょっと見てもらっている時なんかは、はい、もう高橋先生の方から、A ちゃん先生って呼んでね、って言ったりとか、
はいはい、
あの前回の岩永玉先生も、うん、玉ちゃん先生って呼んでねとかいうような感じで、先生たちの方からこうやって私のことを呼んでねって言ってるのがすごく今思い出しました、
うんうん、あ、うん、まあ、親しみが湧く呼び方でもありますし、子どもさんたちにとってもね、はい、まあ、そうやって呼ばれてるんですか先生。
今は A ちゃん先生
って言われてます。はい、そうなんですね、
うん、なんかできるだけこう垣根を低くしたいっていうか、うんうんうん、私ってこう話をするのをとっても大事にしたいなと思ってて、で目の前にいる子どもたちが、まあ、うんうん、初めて出会う大人の一人なので、なんかこう一生懸命言ってるな先生が、うんうん、じゃあちょっと聞いてみようかなって思うときに、やっぱり垣根が高いと先生の言うことだからちゃんと聞かなきゃとかっていうんじゃなく、うん、そういうのはあんまり嫌で、
うん、
じゃあなんか先生が面白そうなこと言ってるぞ、じゃあ聞いてみようかなって思えるような、
はいはい、
あの関係でいたいなと思ってて。
いいの、あえちゃん先生。
いいでしょ。はい、でもちょっとケンちゃん先生に変えてみようかな。
そうね、ケンちゃん先生ね。
ケンちゃん先生にちょっと、
うん、いいかもしれない、はい、うん、すごく素敵なお話ですよね。あ、もうこのお話はあのその悩んでるママにちゃんと伝えたいと思います。
うん、はい、なんか、うん、ありがとうございます。
本当にね、もう笑顔が素敵で、もうさっきからね、もう見ているだけで心がなんかほんわかするようなね、えいちゃん先生なんですけれど。他に先生が大事にされてることって何かありますか？
あ、私は、うん、あと子供たちに話をするときに、うん、分かりやすいように話をしたいなって思ってて。
難しいですよね。
そうなんです、うんうん、なんか当たり前にこう話してるんだけど、はい、子供たちってどれぐらい分かってるかなって時々思うんです、
うんうん、
って聞いたりすると、はい、なんか本当に目をつくりなこと、うんうん、なんか全然違うこと答えたりして、うん、あって今の話し方では子供には通じてなかったなとかって思うことがあって、うんうん、この間あの植木鉢に、うん、あのお花に水をかけると花が、はい、あのベーってなるから、はいはい、根っこにかけなさいねっていう話をしたんです、
はい、
お花の根っこにお水をかけなさいねって言って、うんうん、一回目それで言って、まあ、できてる子たちもいたんだけど、一、はい、人の女の子がじーっと見てるから、うん、どうしたのって聞いたら、はい、先生、猫はどこにいるのって言うんです。だから、あ、この子には根っこが難しかったんだなと思って、子供たちってこう、うん、じーっと聞いてるんだけど、うん、意外と、こっちが思ってるほどは、通じてなかったりする難しい単語とかがあるので、うん、そこをなんかこう分かりやすいように話ができたらいいなぁといつも気をつけています。
なるほどね、うん、
やっぱりあの 言葉だけでは、やっぱりまだまだ、まあ、あのね、幼稚園の子たちはもちろんなんだけど、小学生、まあ中学生でも、なかなかこう、言葉だけでは通じないというか、よくあの、お母さんたちなんか、ね、あの、いついついつまでに勉強しなきゃいけないよとか、ね、成績が下がるから、あの、夜更かししちゃいけないよって怒るんだけど、夜更かしっていうことって何とか、
ああそうかそうか、
もうちょっとはっきり分かりやすく、何時までにじゃあ寝なさいよとかだったら子供たちは意外とそれ守れたりするんだけど、
まあ、具体的にやっぱり言ってあげないと分からない世代ではありますよね、
怒られてる時って、あの多分こうバーって言われると、なんかその嵐が過ぎ去るまで待ってるみたいなところがあって、じーっと聞いてるようにはあるんだけど、やっぱりどうして怒られてるのかとか、何を一体今注意されてるのかとか、分かってるのかなって思う時があるんですね。こう、あの、自分が怒ってるだけは分からないんですけど、人がこうなんか注意したりしてる時は、あの子たちあんな顔してるけど今分かってるのかなって思って、で、後で聞いてみたら、全然分かってなかったりとか、そういうことって今までも本当に、あの、長くやってる間に、あ、やっぱりなかなか伝えるって難しいなって思うので、で、友達同士もそうなんです。喧嘩をすごくするんだ、したりする。やっぱり喧嘩するってすごく大事なことだなと思うんだけど、喧嘩をしてるんだけど、仲を継いであげないと、なんか全然違うことで怒ってたりとか、で、中に入ってあげて、あの、こうやって言ってるけど、どうとかって言ってあげると、ちょっとしたきっかけで、あ、違ったんだって、僕はこっちで怒ってたんだけど、違ったんだって思うことって結構あるんですよね。なんかだからその思いをこう伝えれる、まあ、年齢的にはまだなかなか難しいところもあるので、そういうのをやっぱり自分の思いを言ったりする、言うっていうことってやっぱり大事だなっていうことを子どもたちが分かってくれるといいなって思います。
割と一方的にね、言ってし大人の方から言ってしまうことって結構あるので、私もそうなんだけど、一つ一つちょっと確認するようにして、これ今言ってるの分かったとか言いながら、じゃあ次にじゃあどうしなきゃいけないよねなんて話をするようにはちょっと、私も心がけてはいますけど ね、
やっぱだんだんこう大人になるにつれて自分が分かってることを相手もほら分かるっていうそういうイメージになってくるじゃないですか。大人になってもそうなんですけれど、でも相手にとってはそれが難しいことだったり理解しにくいことだったりっていうのはやっぱあります。子供ならなおさらですよ ね、まあ、常に子供さんの声を聞くっていうことがやっぱり一番大事なんでしょう ね、まあ、親にとってもそうですよね。
はい、お母さんたちもそうだと思います。あの、言ってるほどちゃんとできてるかどうかは別として、やっぱりあの子どもたちの言うことをこう聞くとか、あのそういうことはすごく大事だなって思います。それとやっぱり子どもたちが思っていることを伝えるっていうのも大事だと思うんですよね。やっぱりコミュニケーションっていうか、あのキャッチボールみたいなことはすごく大事だなと思います。
キャッチボールです。
はい、そうですね、キャッチボールしなきゃいけないよってまた言っちゃダメですよ
ダメ。
キャッチボールってどあボール出しってなる
から。そうかそうか。そうだ。
そうですよね。
大人はね、わかるけど。
そうです、そうです。
なるほど。
具体的にっていうのはとっても大事で、具体的にわかりやすくっていうのが大事かなと思います。はい、
しっかりやっぱり確認をしながら、話を聞きながらっていうことですね。はい、
そうだと思います。
いや、勉強になりましたね、堀本さんね。
そうですね。私も勉強になりました。はい、さすが。えちゃん先生、
本当えちゃん先生、素敵なお話ありがとうございました。もうぜひ皆さん参考にしていただきたいと思います。ありがとうございました。それではえちゃん先生、リクエスト曲を。
はい、手のひらに太陽を。